耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎が
ダミヘで世界征服をもくろむ
ランジオ。この配信は全編
ダミーヘッドマイクで制作されています。
必ず
イヤホン、ヘッドホンを装着の上お聞きくださいませ。もし今使用しているヘッドホン、イヤホンでってされてもゾクゾクってしないよって方は違うイヤホン、ヘッドホンに変えてみてくださいませ。失礼。では、いきます。本日も耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎がダミヘで世界征服をもくろむラジオ、略して
ミダラジ、
ミダラジ第77回目始まりました。始まりました。なんか最近天気が悪いせいかな、なんか気圧のせいなのか恐ろしく眠いだるいが続いております。いやですね、気温が低いといろんなところに体調悪いのがね来たりとかして、皆さん元気ですか、というかいかがお過ごしですか。ねえ、近頃はというかもうここ最近ずっと変な病気が流行っておりますので、皆さんもね、あの人混みには行かないように体力をつけて感染症にかからないように気をつけてください。お手手ちゃんとシュッシュしてね。はい、というわけでですね、本日も始めていきたいと思います。本日のウェルカム ASMR はこちらでございます。お便り紹介します。
モルモットネーム、予定は未定の童貞探偵
さんからいただきました。ありがとうございます。伊賀崎さん、みたらちは、みたらちは。早速なのですが、今回のリクエストする音はリンゴの音です。リンゴの皮を剥く音、皮を剥く音、リンゴを切る音、シャキッ、食べる音。普段あんまり意識していなかったのですが、先日ふといい音だなと思ったのでメールさせていただきました。伊賀崎さんはリンゴお好きですか。好きです。と、まあリンゴのリクエストね、あの前もやったことあるので、それで、はい、今回はウェルカム ASMR に持ってき、組んでこさせていただきました。今日はね、剥く音とかはちょっとできなくて、よっ、お手軽に、お手軽、コンビニリンゴ、コンビニで売ってるやつ持ってきました。そう、このコンビニリンゴってただのリンゴじゃないんだよね、シロップ漬けなんだよね。あ、でもこれはそんなに足してないのか。でも不自然な味がする。 ディーピー君はそんなこと思いつかないか。というわけで本編に移っていきたいと思います。ではでは本日もよろしくお願いしますね、モルモットさん。はい、行きましょう。毎週月曜日22時から配信中、伊賀崎彩香の耳元バイノーラル。毎回耳が幸せになる癒しの時間をお届けしています。無料で聞ける配信は毎週月曜日22時から、会員向け配信は最終金曜日ほか不定期で配信中。タイムシフトを事前に予約すればリアルタイムじゃなくても視聴可能です。ぜひぜひ遊びに来てください。耳かきでふつおた、お便りこーにゃーお便りこーにゃーの声よく聞いたらお腹鳴っててはいはい引き上げられるんだろうなと思いつつ、結構わかりにくい音だからできるもんならやってみろと煽ってみる。お便りこーにゃー、お便りこーにゃー、お便りこーにゃー。さて、このコーナーはリスナーであるモルモット諸君が日頃感じる素朴な疑問、身の回りに起きた出来事などを研究所長である伊賀崎に質問したり報告したりするコーナーです。投稿されたお便りは所長の伊賀崎が耳かきをしながらご紹介いたします。というわけでね、今回もたくさんお便りいただいております。はい、まあ天気はねあまり良くなくて元気もないところですが、元気にお便りを紹介させていただきます。ではでは、まず最初のお便りはこちら。モルモットネーム、ヤノヤノさんからいただきました。ありがとうございます。ではお耳を拝借。ピシッと。伊賀崎さん、みだらじわみだらじわ。最近夢でエッチなのを見てしまい、男性特有の現象で目が覚めてしまうことが多々あります。その中でも特に罪悪感といいますが、起きた時にショックを受けてしまった夢があります。それは実の姉と密着して大きくなってしまい、それがバレて、なんで大きくなってるのと言われた夢を見てしまった時です。正直13歳年が離れた姉を性的な目で見たことは一度もなく、ほんの少しだけではありますが、シスコンとまでは言いませんが仲はいいです。私は幼い頃から家に年上の身内女性しかおらず、その影響で年上女性を好きになってしまうことがあり、あれ俺ってシスコンなのかと思ってしまう時もあります。伊賀崎さんは年が離れた弟がいた場合ベタベタすると思いますか？ちなみにうちの姉は適度な距離です。というより喧嘩をしたことがありません。まあ13歳違うと喧嘩にもならないんじゃないですかねと思うところですが、私が年の離れた弟がいたら、お友達連れておいでって言ってそっちを狙いますかね。だって絶対私の弟って私に似てるじゃん。 どう考えても似てるじゃん。なんかやだもんそれ。というところなので、
やっぱお友達でしょ狙うべきは
って思うんですけど、
ねえいい感じに
これでも常識じゃないですか。
なんかね、弟の友達紹介してみたいな。
もぐもぐ一番効率がいい気がする。
お姉ちゃんがゲーム教えてあげるよみたいな。
あ、ちょっと作品できそう、うん、
というね、やっぱ王道パターンがあるわけですよ。
でもなんかこう年上というか、年上に限らず、なんだろう、こういう小さい時の経験って最後まで尾を引きますよね。だからこう性癖を歪めるっていうのは非常に面白いということなんですよね。結果、皆さんも影響を受けたことあります？絶対なんかありそうですよね、男性とか特に多感なお年頃に。なんかずっと心に残っちゃう、ありそうですね。
あえてお姉ちゃんに相談してみたら、こんなことがあってさみたいないいじゃないですか、どうしようみたいな
逆に聞きたいな、それ。相談したらどんなだったのか。いや、特能だったら処刑するんだけどな。これは健全なみだらじですから、ね、みだらじ。
ちょっと気になるけど、
ちょっと勇気が出たらお姉ちゃんに相談してみてください。あ、でも関係性が壊れても責任は取れません純粋な私の興味です。よいしょ。というわけで、お次のお便り、よいしょ。モルモットネーム、カナリアン@オナワリアンさんからいただきました。ありがとうございます。あやかさん、みだらじわです。みだらじわ、いつも楽しく拝聴しておりますカナリアンです。いつにも増してご多忙な毎日をお過ごしかと思います。ご活動本当にお疲れ様です。そんな中でもご自身のサークルの音声作品の発売ペースは変わるどころか増えている印象ですね。特に最近発売されたみ、ふふふふ、専門店はまあ、今余裕してもらえるかな。耳元おにゃに専門店はシナリオもあやかさんが作成されていると思います。そこで気になったのですが、台本を完成させるのってあやかさんの場合だと大体どれくらいの時間がかかるものなのでしょうか。もちろん収録時間や文字数とかシチュエーションによってあやかさんの筆の乗りが違うとかいろいろ変動するかと思います。おおよそどれくらいかかっていらっしゃるのかなと。今まで自分は例えばみだらじの安眠研究部にはプロットみたいにシチュエーションを送ったりしておりますが、そもそも題材自体を考えたとしても概要をまとめるのに時間がかかる場合もあります。なのでこれが台本だったら自分だったら一体どれくらい時間がかかるんだろうと想像はしてみるものの、あまりに膨大な量が頭に浮かびとてつもない時間がかかりそうでひえーとなり考えるのをやめました。実際に書き慣れている方だとどれくらいで仕上がるのでしょうか。差し支えない程度で、外注される場合どれくらいで納品されるのかも気になります。よければお話お聞かせくださると嬉しいです。 だいやでもこれ人によるんじゃない。ライターさんも本当に音声作品1本分のやつが本当1日2日で上がってくる人もいれば、1ヶ月かかりますみたいな人もいるし、菅野さんがね超早い、余裕で音声作品1本1日で上げてくることとかもあります。なので菅野さんはねめちゃくちゃ早い。あ、なんか意味深っぽい。
菅野さんってすっごく早いの
すごい、ね、意味深になりますね。私はね、ものによる。 M 向けだとすごい早いし、というかもう M 向けって台本書かなくてもアドリブでできちゃうしっていうぐらい 早いし、甘々だと、甘いのって気づいたらいじめてるから、それを修正する時間とかもあったらかなり時間がかかるという感じですかね。なんかこれがあやねえみたいな自分主体で動ける作品になるとものすごい早いんですよ。だっていつもプレイしてるのと一緒だから。ただ自分と違うキャラになるほどこう時間がかかるというかっていう感じはしますね。とはいえ私そんなに遅い方ではないので、結構書き慣れた方の感じだと出てくる言葉の方が早いからタイピングが追いつかないみたいな現象が起きる感じの速さで、本当に会話するペースで台本が上がっていくんですけど、あまあまだと本当に数行考えたらもう疲れたって言って、休み休みやってると本当1週間2週間以上かかったりとかはしますねっていう感じ。やっぱ得意なのは早いよね。ほらみんなだってそうでしょ。お気に入りのおかずは出るのが早いでしょ。そういうことだよ。心のに忠実になるものは早くて、反応しないものは反応しないわけじゃないけど、自分のジャンルと違うものに関してはもう遅くなるみたいな。甘々も大丈夫なんですよ。ただ甘々なんだけど、そこにいじめる要素がないとやっぱり出てこないんですよね。甘々プラス意地悪みたいなが、ギリギリかなって思いますね。すぐ髪いじめたくなっちゃうんですよね。仕方ない、これは。という感じでした。役に立ったのか、これは。いや、とりあえず次です。反対の耳いきます。でも、反対の耳。モルモットネーム、ガオルさんからいただきました。ありがとうございます。あやかさん、みたらじわー。みたらじわー。いつもありがとうございます。あやかさんの優しい声に元気づけられています。かおるです。雨がザーザーと降る日にですね、余裕を持って家を出ましたら、学生さんが傘の先端にペットボトルを刺して歩いてきたんです。なんで？って思いました。傘の上で雨ざらしにされるペットボトルの意味がわからなくて、頭にはハテナマークがいっぱい浮かびました。すると学生さんの友人もそう思ったのでしょう。合流してすぐさま私の疑問を口にしてくださいました。あんたなんでペットボトル傘に刺してるの？これはね、質問されるのが分かっていたみたいに、学生が友人の傘にさっと入って自分の傘を閉じると、ペットボトルを握ってスルスルスルと伸ばして傘にかぶせたんです。どやって嬉しそうにしたんです。おーって私、多分学生さんの友人も傘袋になるスライド式のカバーを見て衝撃を受けたと思いました。そしてペットボトルだと勘違いしていたことにすっごく笑いが込み上げてきたのですが、あれ絶対ペットボトルに見えますよね。あやかさんは最近不思議な光景に出くわしたこと、驚くほど便利なアイテムに出会ったことありますか？些細なことでもあやかさんのことがわかると嬉しいです。よろしくお願いします。これさ、私もわかんなかったんですよ。で、画像検索してググって、あ、なるほどみたいな。傘、なんかエコとか傘エコとかそういう単語でやると、傘袋とかいろいろそういうワードで検索すると出てくるんですけど、まあ、2000円ぐらいで買えるやつ、傘。いや、まさに驚くほど便利なアイテムに出会った瞬間が私これですよ。知らなかったもん。買ったもん、即。フフゾンさんで買ったもんね、あまりに良くて。そう、いつもね、傘のほらビニールとかやんないとポタポタ垂れるじゃないですか。でもあれってもったいないじゃん、1回だけで使い捨てって。でいつも悩みに悩んで、大振りじゃなかったら使わないっていう選択を取ってるんですけど、これいいよ、ほんといい。ほんといい。 人結構いたのかな。なんかすごいいいよ本当に。あのこれみんな使えばさ、あのもったいない使い捨て袋使わなくていいし、ぜひぜひ使ってほしいと思います。確かにちょっと見た目は知らない人が見たらえって思うけど、でもねこれどんどんどんどん広まってくれたら嬉しいなって思います。なんかおしゃれな柄とかもあるし、普通に無地の黒とか、あの男性の持ちやすい色とかカラーもあるし、女の子が好きそうななんかドット柄とかもあるし、いやこれは本当にいいと思う。ビニール袋削減とか言う前にこっちやった方がいいと思いますね。あのこっちの方がすごい身近だと思う。あのビニール袋の削減はやっぱお弁当とか持って帰るときに汁こぼれたりとかって思うとやっぱ欲しいし、あと今コロナ対策とかでやっぱね、今はそこは使い捨てにした方がいいんじゃないって思うから、こういうところからエコしたらいいんじゃないかなって思いました。もっと広がってほしいです。ぜひあの皆さんも、見てみて、本当にいいと思うよ。ぜひぜひあの使ってください。営業みたいになっちゃったということでした。ではお次のお便り、モルモットネーム月浦宇宙人さんからいただきました。ありがとうございます。愛しいご主人様、伊賀崎さん、みたらじわみたらじわ。モルモットネーム月浦宇宙人です。お仕事お疲れ様です。東京も地方も感染者数が再び増えていて嫌ですね。この状況が繰り返すとイベントはますます難しくなりますね。ご主人様はしっかり対策しているようでポチは安心しています。ポチも地元の感染者を見て在宅勤務を申請するか考え中です。7月中仕事が何件も重なっている状況です。特にその中にトラブル的な案件もあります。トラブル案件が社内政治にも絡んでいますので、正直ストレスにもなります。一件一件片付いたら長めの休みを取りたいです。休みといえばどこに行くつもりもなく家に引きこもりたいです。ご主人様は去年の7月に休みを取りましたよね。今年も休みを取る予定はございますか。これね、これな、本当にコロナの影響もあってなんか6月がもう死ぬほど忙しかったんですよ。なんかで7月もまだ尾を引いてるというか、完全に体に残ってる感じはするんですよ、疲れが。あのあれです、6月コロナの緊急事態宣言明けてブワーッと仕事が増えて、で今度また感染者数増えてきてまた業務止まりそうになるかもしれないっていうことでの業務の増加率がやばくて、今かなりおうってなってますね。これ多分休みは微妙なところですね。取りたいところではあるんですけど、正直今のこの状態で休んでられる状況じゃないので、ある程度業務が落ち着いたら休むのかなと思います。やっぱりでもあのね、物理的にもう休まないときついっていう状況に入ってきてるんですけど、でも私の休みって温泉に入ったりとか、あの温泉地でゆっくりシナリオ書いたり効果音収録したりっていうのが私の休み楽しみ方なんですよ。なのであの結構地方に行けないっていうところでは真の休みは私的にはないと思っていて、家にいるとどうもこうスタジオもね行けなくはない距離だから、やっぱ行っちゃってあこれ欲しいなとかって思うとパッて行って撮っちゃったりとか、そういうことをするから結局休めなかったりとかするんですよ。あのこの案件どうなってますかみたいな感じで来て、あじゃあもうやりますみたいな感じで行ったりとかするから、そうなんですよ。だから遠い地に物理的に行かないと休めないんですよね。遠い地にいたらすいません今ちょっとあの外出てましてそういうのできないんですって言えるんですけど、近い土地だとさこう行けちゃうから困るんだよね。わかります？これ職場に近かったらそうなりません？いやよくないなと思うんですけど、そういうもんなんですよね。なのであの本当に旅行できるようになったら お休みを長くというか、まあ1週間ぐらいでしょうけど、撮らせていただこうかなって思っております。9月ぐらいとかかな。時期的に M3 出られないの確定したし、で、夏のいろんなところが終わってからって考えるとそんなもんですかね。ちょっとふらーっと外出るかもしれないので、その時は許してね。配信とか休むかもしれないけど、ただ収録とかいろんなシナリオとかいっぱい作って帰ってくるから待っててね。やっぱこうね、他の土地に行ったりとか他の創作物に触れないと出てこなかったりもするので、そうなんですよね、大事なんです。なのでそっちもね、増やしたいしね、というところでした。みんなも適度に休みとってね。ではでは、お便りはここまで。ピッ、たくさんのお便りありがとうございました。次回のお便りの締め切りはですね、配信の1週間前なので、これの公開日当日に、あ、ならないならない、今回はラストの水曜日も2週間空くから配信の1週間前までに送っていただけると嬉しいなって思ってます。ぜひぜひいろんなお便り、真面目なお便りも OK です。ぜひぜひ送ってくださいませ。というわけでね、はい、お次のコーナーに移っていきたいなと思います。ではでは、新企画、伊賀崎彩香プロデュースチャンネル。あなたも熊主になって音声作品界隈で活躍する新人さんを応援しませんか？月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日に1時間半の配信を行っています。各曜日の担当はプロデュースチャンネルのトップページほか、伊賀崎のシーンやツイッターなどでも確認できます。ぜひ一度遊びに来てくださいね。癒しから大人向けまで、伊賀崎所長制作の作品を数多く配信中、 DL サイト。1時間以上の安眠音声を無料でゲット。音喫茶寝転び無料版は DL サイトだけ。白熊の嫁作品限定で使える割引チケットもついています。ぜひダウンロードしてみてね。みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、耳かきマットサイエンティスト伊賀崎がタミヘで世界征服をもくろむラジオ。皆様こんにちは。あやかちゃんと魂でつながるお友達、天音そよぎです。このコーナーは白熊秘密結社の研究情報を皆様にお届けしていくコーナーです。最新の研究結果から生まれた癒しの作品情報、みんなの亀さんが元気になれる作品情報をどんどんお届けしてまいります。今回もたくさんお知らせございますよ。まずは7月7日七夕の日に発売、転送魔法で生絞りサキバスチャンネルが配信開始となりました。配信を見ておもらししたケフィアが転送魔法により彼女たちの元へ。そんなシステムを取り入れたサキバスチャンネル、直接ケフィアを絞りに行くのはもう時代遅れ。時代の最先端、サキバスチャンネル投げ銭ならぬ投げケフィア。臨場感満載、声音同時収録でリアルの世界観、生配信感を演出。声優さんが演じながら効果音を収録しているので、後付け効果音では表現できない本当に行為をしているような音に、一つ一つがあなたの耳を包みます。プラス今日の夜、日付が変わったら発売開始。そう、みだらじがね、配信日即撃の方は日付が変わったら即、そして配信日に即聞いてない方はですね、もう発売されています。特納5時間45分、実際に行為をしていると感じるアダルト放送局、あやねえと夏休み、たっぷり耳なめふんふんふんふんの音、声音同時収録。 1ヶ月で1万5000ダウンロードを記録した大人気あやねえがさらに過激になって帰ってきました。どのぐらい過激かというと、
自分の松茸の各意味深の型を取って、自分のものと全く同じのキノコの型を作れるグッズがあるのをご存知でしょうか。このグッズで作ったファンのみんなのコピーキノコを夏のイベントで大募集、差し入れしてもらってそれを利用して配信します。
プライバシーに関わっちゃうのでお名前を出す代わりに、差し入れしてくれた順番に番号を用意、放送中に抽選をして当たった番号のキノコさんを舐めたり、配信中興奮して溢れたあやねえのお汁を塗りたくってキノコをなでなでシュコシュコついには我慢できずに生挿入。
いやーな、こんな内容がたっぷり。
これだけじゃないんです、まだまだこんな過激なトラックがいっぱい、もうさよぎんのお口からはとても言えないなんていう内容がねたくさんあります。新作情報はみだらじ公式ページのお知らせや、77回更新の時に更新される写真の横のお知らせのあやかちゃんの支援から見ることができます。なんと今回のアダルト放送局は体験版30分ほどのボリュームがありますので、そこだけでも一発どうですかなんてことができちゃいますね。ぜひぜひ体験版だけでも聞いてください。特にね、お耳をってされてゾワゾワってしちゃうあなた、本編を聞いたらケフィアが止まらなくなっちゃうかもぜひぜひ聞いてくださいね。はい、というわけで今回の報告は以上となります。気になる研究報告はございましたでしょうか今回の研究者新聞はここまでです。ではでは、お次のコーナー、あやかちゃんへバトンタッチ。
リクエスト、
このコーナーはモルモット諸君が抱える日頃のストレスを音により解消し、研究所の仕事に専念できるようリクエストを受け付けるコーナーでございます。マイナーから王道まで、こんな音が聞けたら癒される、元気が出る、そんなモルモット諸君からのリクエストお待ちしております。というわけでね、本日も素敵なリクエスト届いております。こちら、モルモットネームヤノヤノさんからいただきました。ありがとうございます。伊賀崎さん、みだらじは、みだらじは、リクエストの ASMR ですが、卓球のラケットでピンポン玉をリフティングなどどうでしょうか。あの軽い玉特有のコンコンポンポンした音は好きです。というわけでね、どうなるかわかんないんですけど、ちょっと買ってみました。ピンポン玉と卓球のラケット、そもそも私、あのポンポンリフティングができるのかっていう問題もありまして、ちょっとね、やってみたいと思います。というわけで持ってまいりました、新品でございます。開けたよ。まずはラケット、あ、なんかテープが貼ってある。新品の膜を破る音。こんなのついてるんですね。このビニールだけで時間潰しちゃうあ、こっちにもついてる、嬉しい。そうね、2面あるから2つついてるのね。え、ちょっと待って、取れないよ。あ、こっち向けない。あ、できたできた。 赤い面と黒い面。出てきましたか。これラケット1個しかついてないの？これじゃあ2人でできないじゃん。1個しかついてないというトラップ。そしてピンポン玉入ってる。ウミガメの卵っぽい。さて、お、いい音。さて、これをちょっと離れたところでポンポンしてみるよ。うるさいかもしれないよ。そもそもできるかわからないよ。やってみるよ。あ、できるできる。あ、私結構上手いんじゃない？自分にぶつかっちゃった。あ、でも結構私うまいかも。あ、でも結構いい音。メガネだからちょっと遠くに行っちゃうと遠近がわかんない。ほら、メガネ族ってさ、こうメガネのレンズのない足元とか上とかさ見えないからさ、よくつまずくんだよね。わかる？足元ってほら見えないじゃないですか。あ、これ今赤い面でポンポンしてるんですけど、黒い面だと音変わるのかな。ちょっとやってみよう。せーあーひゃーひゃーひゃー、あー防湿の防湿の壁とラリーしちゃった。意外とラリーができる。そういうことか。黒い面でやってみます。変わんないか。ちょっと防湿の壁とラリーしてみよう。あ、できない。うるさいだけっていうね。あれ、どこ行った？あった。秒針みたいな音っぽい感じでいいかもしんない。あ、ちょくちょく落とすっていう。いや、普通に楽しい。遊べる。これスタジオに置いとこ。ご自由に遊んでね。というわけで、今回のリクエストはちょっと騒がしかったけど、卓球の玉と卓球の玉とラケットでポンポンってする音でした。パンパンかな。玉をパンパンってする音でした。はい、というわけでね、音のリクエストはみだらじが続く限りずっと募集しております。あなたのリクエストで研究所生活が快適になるかもしれません。ぜひぜひ送ってくださいね。では、ね、眠くなったか。私が疲れただけなんだけど私が疲れただけなので、みんな仮眠室に詰め込んじゃうよ。じゃあ行くよ。 このコーナーは研究所のモルモットたちから送られてきたリクエストをもとに音声作品を作り、不眠症を患うモルモットたちを寝かしつける研究を行うコーナーです。今回研究に必要なシチュエーションを提供してくれたモルモットさんはこちら。ペンネーム、あ、間違えた、モルモットネームカナリアン@オナワリアンさんです。あやかさん、みだらじはいつもお世話になっておりますカナリアンです。安眠研究部のリクエストをお送りさせていただきます。ホームセンターで新しいベッドを買うために寝心地を試していたら、そのまま寝てしまい、誰にも気づかれることもなく、閉店後の真っ暗な店内で目覚めたあなたを発見した夜勤のお姉さん。終電もなくなってしまったため、始発まで仮眠していくと事務所に案内させられ、寝かしつけをされるシチュエーションというのをお願いできますでしょうか。よろしくお願いします。はい、というわけで今回またシナリオを菅野氏に発注しましてお送りいたします。ではでは、シャドウ、あ、お布団に入ってね。
どうぞ、狭いところですけど、くつろいでください。
すみません、本当に。こんな時間まで気づけないなんて。施錠担当の者には、後できつく言っておきますから。
え？
ああ、いえいえ、お気になさらず。閉店時間の時点で、お客様に気づけなかったこちらのミスですから。ベッドの寝心地を確かめるために寝転がるってごく普通のことですしね。そもそもそのために土足で眠れるようにビニールシーツをつけているので。いや、でも初めてです。そのまま寝ちゃう人はいても、こんな時間になるまで熟睡された方は。最初に見つけた時は何か事件でも起きたんじゃないかって心配になっちゃいました。でも大丈夫ですか？もう終電終わっちゃってますけど。タクシーも高いですからね。よかったらこのまま始発まで待っていてください。どうせ見回りが終わったらあとはすること何もありませんし、他に社員もいませんから。本当に申し訳ないです。コーヒーぐらいしかお出しできないんですが、飲まれますか？あ、わかりました。もし飲みたくなったら遠慮せずおっしゃってくださいね。そういえば、いつからそこで寝てたんです？
え？そんな時間から？
結構お客様の声とか、館内放送とかでうるさかったと思いますけど、よっぽどお疲れだったんですね。
それとも我が社のベッドをとても気に入っていただけたとか。
その両方とかでしょうか。
本当に。
そうだったんですね。あ、なるほど。7連勤が終わった後、そのままいらっしゃったんですね。それは疲れますよね。あ、でしたらいかがでしょう。このまま始発までここでお休みになりませんか。実はそこにある仮眠用のベッド、お客様がさっきまで寝てらっしゃったもの、それのワンサイズ大きいものなんです。そうですね、いわゆるダブルベッドサイズになります。始発までまだ時間ありますし、もしよかったら横になっていってください。え？大丈夫ですよ。このサイズのベッドなら二人で眠れますし。
え？あ、いえ、ですから二人で。ん？あれ？私何かおかしなこと言ってますか？あ、もちろんお客様が嫌なら。
はい、わかりました。じゃあ、もう早速横になりましょうか。お疲れですよね。 上に何かかけますか？
はい、わかりました。
やっぱりこのベッド、すっごく寝心地がいいですよね。体をすごく自然に支えてくれるというか、自画自賛みたいになっちゃいましたけど、これは本当におすすめしてるので、もしよかったらまたいらっしゃった時にでもぜひお買い求めください。
あ、電気消しますね。
はあ、そのお客様、さっき七連勤っておっしゃってましたけど、一体どういうお仕事されてるんですか？
あ、もしお話しされても差し支えなければですけど。
なるほど、大変ですね。繁忙期ってことですね。うちは今のところ、まあ新生活シーズンは過ぎてますからそんなに忙しくはないんですけど、それでもやっぱり働いたら疲れますよね。こうして横になってゆっくり休むのが何よりのご褒美って感じがします。
あ、お客様、改めてお聞きするんですけど、その隣に誰かがいたら眠りにくかったりしますか？
私は全然大丈夫なんですけど、もしなかなか寝つけないなということがあれば、私にできることは何でもやらせていただきたいなって。
よろしいですか？
じゃあ、
驚かせちゃいましたか？でもこうしてると不思議と人間安心するんですよ。誰かの体温を感じると、それだけで守られている感じがするのか、リラックスできるんです。ほら、目を閉じてください。よし、こうして背中を撫でられていると肩の力が抜けていきませんか？もしかしたらさっきまで初対面の相手と話していて緊張してしまっていたのかもしれませんけど、こうしているとだんだんとそういう緊張も解けてきてよしよしよしよし、いい子いい子。どうですか？もともと疲れていらっしゃったようですし、これでまたすぐ眠れるかなと思います。なんて、私が余計な心配する必要ないのかもしれないですけど、お客様、さっき私が見つけた時本当に幸せそうな寝顔をされてましたから、すごくリラックスして幸せそうな寝顔、見てるこっちが思わず笑っちゃうような、もう一度その寝顔を見てみたいんです。ですから何も気にせず、お気になさらず、ゆっくり休んでください。朝が来たらちゃんと起こしますから。よしよしよしよし、いい子いい子。ゆっくりゆっくり休んでください。おやすみなさい。いい夢を。よしよしよしよしよしよしよしよし、本当に幸せそうなお顔。 というわけで、今回のお話いかがだったでしょうか。安眠研究部もですね、他のコーナーと同様、いだらちが続く限りお便り募集しています。お便りの送り先は温泉さんのみだらじページ下の方にあるメールフォームです。お便りの受付締め切りは配信日の1週間前となっております。日直会以外は皆さんの研究所ライフを充実させるためにもぜひご協力くださいませ。というわけで、第77回のみだらじはここまでで終了です。次回の配信は7月29日です。お忘れなく聞いてくださいませ。ちなみに本当は7月29日日直会だったんですが、やっぱりちょっとコロナの影響で今は様子見とさせていただいております。ただちょっとね、実験的なことも考えていて、またそちらも時期が来ましたら公開させていただこうかなと思います。ではでは、ではではではではではではではでは、皆さんも健康に気をつけて体を壊さないように過ごしてくださいませ。それでは皆さん、白熊秘密結社の新作の音声作品などを聞いてすっきりしてから寝てくださいね。わかりましたか？ちゃんとアダルト放送局とか聞くんだぞ。すごいぞ、すごいぞ。みんなのキノコがピーンってしちゃうぞ。ではでは、おやすみなさい。